今日恵みをいただく御言葉は詩編の66編です。サムチャプター66、詩編66編。詩編66編、はじめに1節から4節を宣言します。指揮者のために歌、賛歌、全地を神に向かって喜び叫べ、皆の栄光を褒め歌い、神への賛美を栄光に輝かせよ。神に申し上げよ、あなたの御業はなんと恐ろしいことでしょう。偉大な道からのためにあなたの敵は見前にへつらい服します。全地はあなたを伏し拝み、あなたに褒め歌を歌います。あなたの皆を褒め歌います。セラ。アメン。一言お祈りします。天と地を創造し、また人を創造され、我らともどもを創造された我らの主よ、あなたの皆を褒めたたえ賛美いたします。我らは今朝もまた主の者、主の民としてこの宮に御前に集ってまいりました。あなたを慕い求めて、あなたから恵みをいただきたいと願いつつ、インターネット回線を開きました。どうぞ主よ、あなたが今朝、この求めし人々に豊かに与えてくださすように、あなたの御言葉の命、またその豊かさを私たちが豊かに楽しみ知ることができますように、今、取り次ぐしもべの唇を清め、また預かる人々の耳を清め、ともどもその豊かな恵みの大渦の中で満ちたらせてください。これからすべてをただあなたのその支配の御手にお委ねして、我らの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。ハレルヤ。今朝もまた素晴らしい我らの主を褒めたたえ賛美いたします。この詩編66編の一節も、ね、全地を神に向かって喜び叫べ、ね、全地に対して、ね、あのヘブライ語でエレツと言います。エレツ、これは地、ね、あの地上の地、それを、ね、意味します。カネさんは創造の、時、初めに光を創造され、また、ね、水と空気を分離され、そしてその第3日目に、ね、地を、ね、海の中から乾いたところを、このエレツを、それを表されました。この全地。ですから、まあ、土地という意味もあり、また、その上にうごめくすべての生き物、ね、動物、植物のみならず人々、ね、神様を敬う人々も敬わない人々も、ね、その全部をひっくるめたのが、ね、このエレツ、ね、全地を、ね、神に向かって喜び叫べ、全被造物は神様に向かって喜びの叫びをあげなさい、ね、ここはですね、あのまあ、65編まではダビデの参加だったんですけど、66編は、ね、読み人を知らずですね、まあ、おそらくヒゼキヤが、特にアシリアから救われた時に、まあ、この賛美を作って、歌ったのではないか、まあまあ、そういうふうに、まあ、言われておりますけれども、本当に主が救ってくださったことの喜び、多くの苦しみの中から贖い出してくださったことの喜びを、ね、この66編では歌っております。まず真っ先に、ね、全地に対して神様を敬う人も敬わない人も、また動植物も全部は主に向かって、ね、喜び叫びなさいというその宣言で始まります。ミナの栄光を褒め歌い、ね、ミナ、主の名前、このミナという言葉も、ね、たくさんこの66編の中に、ね、出てきます。ミナの栄光を褒め歌い、神への賛美を栄光に輝かせよ。栄光、栄光と 2節の中に出てきます。本当に主の栄光、それが全地の上に輝いている。そして主の栄光のみならず、主の道からも、全地を覆っている。3節では道からが出てきます。神に申し上げよ。あなたの御業はなんと恐ろしいことでしょう。偉大な道からのために、あなたの敵は見前にへつらい服します。アメン。宮座、道から、 見前、ですから本当に主の前において、主の技、それは敵に対しては恐ろしいものです。三節ではあなたの御業はなんと恐ろしいことでしょう。神の民にとっては神様の御業は本当に麗しい、親しいものですけども、敵に対しては、恐ろしいものです。あなたの御業はなんと恐ろしいことでしょう。偉大な御力のためにあなたの敵は御前にへつらい服します。アーメン。4節は全地はあなたを伏し拝み、あなたに褒め歌を歌います。あなたの御名を褒め歌います。アーメン。結局最後は全地が主の御前にひれ伏すようになります。特に、出エジプトの時代においては、エジプト軍がイスラエルの民を追いかけていきましたけども、結局あの航海においてエジプト軍は御前にひれ伏さざるを得なくなりました。この神の民、イスラエルの神をこのエジプトはもともと侮っていたんですね。モーセが初めてパロの前に出て進み出た時、パロはモーセをバカにしました。私は主を知らない、主とは何者だって、そのように侮ったんですけど、しかし結局そのパロはこの御前にひれ伏さざるを得なくなりました。また御前にひれ伏さざるを得なくなった、あの人ではないですけどダコンという偶像、あの第一サムエル記に出てきますね。ダコンもまた契約の箱がイスラエルの民から奪われてペリシテの地に行った。でペリシテ人はこの契約の箱を奪ったということで、我々の神ダゴンは素晴らしい万歳、ダゴンの神殿の中に契約の箱を置いたんですけど、しかしその翌朝見てみるとダゴンがこの契約の箱の前にひれ伏してるんですね。で、おかしいなと思ってそのダゴンの元に戻したら、その翌日は今度はもう首が切り離されて、胴体から切り離されて、で、この契約の箱の前にひれ伏していた。でそれからペリシテもう大変です。疫病が流行って恐慌が起こって、もう本当にもう契約の箱を、もうイスラエルに返してくれって、もう叫びが大きくなって、契約の箱は一人でに、戻って、このイスラエルの民に、戻ってきました。主は偉大な道からの家に敵は、最終的にはひれ伏さざるを得なくなっていきます。それがこの1節から4節のところですね。セラで区切られているんですけども、でこの1節から4節は全地に対し、敵も含めたその全地に対しての言葉であるんですけども、この5節から7節の、このセラで区切られたところは、私たち、人の子ら、神の民に当てはまるところです。5節から、さあ神の御業を見よ、神の人の子らになさることは恐ろしい。神は海を変えて乾いた地とされた。人々は川の中を歩いて渡り渡る。さあ私たちは神にあって喜ぼう。神はその権力をもって常しえにすべ納め、その目は国々を監視される。顔面なものを高ぶらせないでください。ゼラ、アメン。さあという呼びかけで5節が始まります。そして5節の後半は、神の人の子らになさることは恐ろしい。でこの人の子ら、これ、ないかというと、この6節見れば、神の民であるということがわかります。イスラエルの民ですね。6節では神は海を変えて乾いた地とされた、海を、乾いた地とされた、航海を、の中をイスラエルの民通っていきましたね。でそれからその次に人々は川の中を歩いて渡る、海に対して川、川は、ヨルダン川ですね。あの昨日、見ました。神の民はヨルダン川の中を通っていきました。ですから、これ神の民です。神の民は、水をくぐって、くぐるものですね。バプテスマによってまずは、エジプトから出てきて、世から、出てくるときに航海という、水の中を通って、モーセの、率いてきた一軍の者たちはみんな、 いわばバプテスマを、死のバプテスマを、経て、そして世から分離されたんです。神様はエジプトという世から神の民イスラエルを分離してアラノへと導かれました。そしてアラノの中で訓練しました。アラノの中でもう世の、味付けられてしまった世の、シミ、それは全て抜き去って、神様のそのマナを持って養い、また神様が与えてくださった水を持って養ってくださった。そして、そこから、分離していきました。岩崎さんも分離しましたね。世から、分離してきて、そして、本当に、主の御業、恐ろしいものだって、先ほどちょっとダコンの、話したんですけども、岩崎さんが、どこに行ったかわからなくなった時ですね、どうかしよう、岩崎さんを契約の箱のようにして、でそれでもし岩崎さんが、世で、悪どい人たちの交わりの中に行ったとするならば、その悪どい人たちの同士が、互いに、もう岩崎さんが契約の箱のようになって、もう本当に、岩崎さんを、もう こんなとこに岩崎さんを置いていったら大変だ、神の神殿に返そうって、そういうふうになりますようにって、毎日あの矢崎さんの扉をノックして、でいなかったら、手を置いて祈って、主が本当に返してくださるように、敵を、混乱させてくださり、そして、イエス様が羊飼いとなって、矢崎さんを、抱いて戻ってくださるように、祈りました。したら見事、戻ってきました。イエス様感謝いたします。アーメン。でこの、神様はその御業を、なさる、神は海を変えて川へ立ちとされ、川の中を、神の民を、歩いて渡らせてくださる、水の中をくぐって死の海の中を、くぐって、普通海の中をくぐったら死んでしまうんですけど、しかし神様は生かしてくださいました。そして、荒野の中で訓練し、そして今度は、ヨルダン川という、バプテスマ、ヨルダン川におけるバプテスマは、ヨハネがバプテスマを授けたところであり、またイエス様の弟子たちがもうまたそこでバプテスマを授けたところですね。ですからアラノから約束の地、カナンの地、神の民が住むべき土地に、入るバプテスマもまたあるんですね。ヨルダンの川を人々が、渡って入りました。モーセは、その中に入り、約束の地の中には、入れませんでした。モーセはヨルダン川を渡ることはできませんでした。モーセはエジプトからアラノへと導く、いわば立法ですね。世から人々を分離して、そしてアラノへと導く。けれども立法は約束の地の中には入ることはできません。しかし約束の地に入らせたのはヨシュアです。ヨシュア。このヨシュアの名前はイエス様の名前と同じだって皆さんご存知ですね。イエシュア。イエス様はイエシュアというヘブライ語発音です。ですから唯一このアラノから分離して、そしてこの約束の地天国へと、また本当にイエスキリストの十字架のこちら側、イエス様側に入らせてくださるのは唯一このイエスキリスト、そしてその入るために越えるべき境界線がヨルダン川なんですね。でこの6節は、神は海を変えて川へ立ちとされた、人々は川の中を歩いて渡る、さあ私たちは神にあって喜ぼう。アーメン。本当に私たちは世から分離され、また荒野から約束の地にイエス様側に、イエス様の十字架のこちら側、イエス様側に入れたことを本当に私たちは、喜び楽しむべきです。そして、この8節から、8節はですね、国々の民よという言葉で始まります。1節は全地よという呼びかけで始まったんですけども、この8節の、国々の民、これは、ヘブライ語ではアムと言います。アム、これ特にですね、イスラエルの人々のことを表すことが多いです。ですから、神様側の陣営の人々と言いますか、その、人々、国々の民よ、これ、言ってみれば神の民に対する、呼びかけです。国々の民よ、私たちの神を褒めたたえよ、神への賛美の声を聞かせよ、 神は私たちを命のうちに保ち、私たちの足をよろけさせない。アメン。ですから、神の民よという呼びかけに対し、ね、何をするべきか。神の民は、神への賛美の声を聞かせようと、ね、言われます、ね。ですから、声を聞かせなくてはならないんですね。テフィリンするときは、ね、声を発しなければならないんです。ね、声を聞かせて、ね。そうして、私たちは、この神様がなさった素晴らしいことを、神様に、ね、褒めたたえるんです。ね、9節では、神は私たちを命のうちに保ち、私たちの足をよろけさせない。アメン。神様は皆さんの足をよろけさせない。だから、本当に神様を喜び、神様を褒めたたえる。これが神の民の分です。神の民は、神様を賛美すること、声を上げて、神様を賛美し、そして本当に神様がなさる、その苦しい技を喜ぶ、楽しむ、そのことをするのが神の民に与えられている分です。で、10節から見ますと、神よ、まことにあなたは私たちを調べ、銀を精錬するように私たちを練られました。あなたは私たちを網に引き入れ、私たちの腰に重荷をつけられました。あなたは人々に私たちの頭の上を乗り越えさせられました。私たちは火の中を通り、水の中を通りました。しかしあなたは豊かなところへ私たちを連れ出されました。アーメン。で、本当に困難の中、神様は銀を精錬するように炉の中で、炉の中を通らされることがあります。これ神の民であるならばもう、誰もそうでしょうね、誰も彼もが本当に、私たち、言ってみれば、もう不純物が混じりに混ざった、銀の、鉱石のようなものですけども、銀を精錬するときは炉の中でまず溶かしますね。炉の中に入れて銀を、その鉱石を溶かし、不純物を全部分離させ、燃やし尽くします。そして、純化された銀、それを、他のところに、容器に入れて、そして固めて、それで銀、純粋な銀を、作るんですけども、誠に神様を、私たち、神の民をそのように、されます。神の民を神様は、まず、注意説明しますと、神は、私たちを調べ、また銀を精錬するように私たちを練られました。そうです、私たち神の民は練られるんです。炉の中に入れられて、そして余分な金かすはどんどん分離して、取り除かれていきます。そして、神様は私たちを、網に入れ、私の腰に重荷をつけられました。人が鍛えるとき、なんか手とか足とかに重りを巻きつけて、訓練することがありますね。そのようにして、その筋力を鍛えるように、本当に信仰の筋力を神様はそのようにして、重りをつけることによって私たちに訓練するために、信仰の筋力を鍛えるためにそのような、なんか私たちには災いと思えるようなことも、時には起こるんですけども、しかしそのような災いと一見思えるようなこと、なんで神様は私はあなたに従っているのに、私特に落ち度が、見当たらない、けどなんでこんなことが起こるんだろう、そういうことは時に起こるんですけど、しかしその時、ウェイトリフティングされてるんです。信仰の筋肉を、鍛えるために、そのように試されてるんですね。それは最終的にその人を本当に喜ばせるためです。12節にあります。あなたは人々に私たちの頭の上を乗り越えさせられました。私たちは火の中を通り、水の中を通りました。本当に、イザヤ書にも似たような表現があります。人々が、私の、背中を歩道のようにして、私を踏みつけて通っていきました。その時は、なぜなら、その人が、神様から離れて、そして、神様から離れた結果、その人は、 敵に踏みつけられて、あたかも背中を歩道のようにして、敵はその人を踏みつけていくんですね。神様から離れるならば、そのような災いに遭うことがあります。特にヒゼキヤ王の時代、そのヒゼキヤ王の前の王たちは、もうつくづく神様に従わない王たちで、もう災い続きに災い続き、もう本当に敵が、人々が、このイスラエルの民の頭の上を乗り越えて、行くような、そういう人に踏みつけられるようなことをしてきました。人から踏みつけられる、それは神様から離れた時にそのようになってしまうんです。で、それで、私たちは火の中を通り、水の中を通りました、というふうに言うんですけど、しかし、あなたは豊かなところへ私たちを連れ出されました。アメン。本当に神様が、なんで私にこんなことするの、こんな災い会いたくないよって、思えるようなことが起こるとき、または、本当に、私たちに落ち度が、あって、神様から離れて神様に嫌われることをしたゆえに人々に踏みつけられて、行く、そういうとき、ああやっぱり神様しかいないんだ、神様降参します、そのときは、もしかしたらいやいやしぶしぶ、神様に従うかもしれません。けれども神様に従っていくうちに本当にどんどん気づいていくんです。ああ私は神様のもとにいることがこんなに幸せだったんだ、神様から離れたらこんなに災い続きに災い続き、本当に、自分は、神様のもとにこそ行ってこそリッチな、体験ができるんだ。法と息子はまさにそうでしたね。法と息子は父なる神様のもとから離れた途端にもうどんどん奪われて貧しくなって、で誰もその人のことを顧みない、彼らその法と息子は豚の餌さえも漁りたいと願うまでになって、で気づくんです。あ自分は一体何やってたんだ、父のもとにいた時にはあんなにリッチだったじゃないか、父のもとにいた時はもう全然食べ物にも困らず、本当に優雅な暮らしができていたじゃないか、けれども今のこの自分は何だ、もう豚の餌さえも漁りたい、そういう人間に落ちぶれてしまった。さあ父のもとに帰ろう、でそれで、そのように帰父のもとに行ったら、父は、本当にその、息子がもう遠くにいるにもかかわらず、父はそれを見つめて見つけて走り寄ってきて抱きしめて、そして、その息子に、着物を着替えさせて、足に靴を履かせて、でそれで、肥えた牛を取ってきて、ごちそうを作って、でそれでみんなで宴会を、したんですね。戻ってきた、息子が戻ってきた、ということで、祝おうではないか、本当に父なる神様のもとはこんなにリッチで本当に、この道から離れるなんて、なんていう、損というか、なんという無駄なことをしたんだろうと、思うんですね。この詩編66編の作者も、本当に、頭の上を乗り越えさせられて火の中をくぐり水の中をくぐった、けどその火の中水の中でも守られていたんですね。守られるんです、火の中水の中でも。冒頭で宣言した、箇所イザヤの43章でも、火の中水の中でも、主は守ってくださる記事があります。本当にこれは神様の憐れみです。本来神様から離れたするならば、もう火で焼かれても仕方なし、水に押し流されても仕方なしなんですけども、けども神様から離れた神の民を火の中水の中を、くぐらせるんですけども、しかし、守って、そして痛い思いをさせて神様に立ち返らせる、誠に神様がなさること、これ素晴らしいですね。イザヤ書43章の、1節から4節を、見ます。イザヤの43章の、1節から4節。だが今ヤコブよ、あなたを作り出した方主はこう仰せられる。イスラエルよ、あなたを形作った方主はこう仰せられる。恐れるな、私があなたをあがなったのだ。私はあなたの名を呼んだ。あなたは私のもの。あなたが水の中を過ぎるときも私はあなたと共におり、川を渡るときもあなたは押し流されない。 火の中を歩いてもあなたは焼かれず、炎はあなたに燃えつかない。私があなたの神、主、イスラエルの聖なる者、あなたの救い主であるからだ。私はエジプトをあなたの身の代金とし、クシュとセバをあなたの代わりとする。私の目にはあなたは高価で尊い。私はあなたを愛している。だから私は人をあなたの代わりにし、国民をあなたの命の代わりにするのだ。アメン。神様から特別扱いを受けています。皆さん一人一人です。イエス様によって贖われて、この教会に集い、またインターネットを回線を開き、御言葉を聞きたいと願う心、その上渇き、それは神様が与えてくださった思いだから。ですから皆さんは特別扱いされて、今こうして御言葉に聞き入っているわけですね。その特別扱いした人々に対しては、たとえ神様から一見離れたように見えても、それでも神様は火の中を、水の中をくぐらせ、昨日の英語礼拝では魚の中もくぐらせましたね。ヨナ、魚に飲み込まれて、本当に神様から逆方向に行くと、神様は魚を用いてその人を飲み込ませ、普通魚に飲み込まれたら死ぬんです。けどヨナは三日三晩魚の中で、悔い改めの祈りを捧げて、魚の中の祈りが神殿に、聖所に届いて、そしてヨナは魚から吐き出されて命拾いをして救われて、そして再びヨナは神様の働きに、入っていくようになりました。本当に私たちも一緒です、時に神様から離れたり罪を犯したりするんですけども、しかし神様は水の中、火の中をくぐらせ、魚に飲み込ませて立ち返らせ、悔い改めさせ、そして本当に神様の栄光の働きに用いてくださる。だから、主を褒めたたえよう、この詩編66編の作者は言うんですね。詩編66編に、戻りまして、13節からですね。詩編66編の13節から。私は全焼の生贄を携えて、あなたの家に行き、私の誓いを果たします。それは私の苦しみの時に、私の唇が言ったもの、私の口が申し上げた誓いです。私はあなたに肥えた獣の全焼の生贄をお羊の生贄の煙とともに捧げます。お牛を親木と一緒に捧げます。セラ。アメン。本当に主が私をこのように してくださった。だから私は私の誓いを果たします。13節で言っております。私は、13節以降ね、一人称の呼び方、私という呼び方に切り替わるんですけども、私たちの告白でもあります。私はあなたの家に行き、私の誓いを果たします。あなたの家、神の宮ですね、教会です。私は、生贄を携えて教会に行って、そして私の誓いを果たします。で、その誓いは何か、14節見ますと、それは私の苦しみの時に私の唇が言ったもの、ハンナみたいですね。ハンナもまた本当に自分に男の子ができないように、もう一人の、その、夫の妻にバカにされて、もう本当に苦しい目に遭わされた。その苦しい時にハンナは誓ったんですね。もし私に男の子をくださいますならば、その子の一生はあなたにお捧げしますって、誓いをしました。で、見事誓いを果たしました。本当に苦しみの時、私たちは、誓うんです。神様、もし私が助かったならば、私の人生は神様あなたにお捧げします、アメージンググレースの賛美を作ったジョン・ニュートン、奴隷商人だった時、嵐にあって、で、その船の中で、もし私が助かったら、神様、悔い改めますって、祈って、見事助かって、で、それで見事、その苦しみの時に誓った誓いをジョン・ニュートンは果たしました。本当に私たちも苦しみの時に、神様に誓いをしたとするならば、それをしっかりと果たさなくてはなりません。そして、この66編の作者、ヒゼキヤだとしたら、ヒゼキヤは本当にこのアッシリアから、救われた時に、彼は本当に神様に感謝を捧げました。 私たちも苦しみの時に神様に誓ったこと、神様、私はあなたにお捧げしますって言ったのであるならば、しっかりとそれを捧げるべきです。16節から見ますと、16節からは、さあ神を恐れる者は皆聞け、神が私の魂になさったことを語ろう。私はこの口で神に呼ばわり、この舌で崇めた。もしも私の心に抱く不義があるなら、主は聞き入れてくださらない。しかし確かに神は聞き入れ、私の祈りの声を心に留められた。褒むべきかな神。神は私の祈りを退けず、御恵みを私から取り去られなかった。アーメン。本当に最後は賛美で、ね、終わっております。そして本当に16節でもうさあってもう人々に呼びかけて、一緒にこの素晴らしい神様を褒めたたえようって、さあ神を恐れる者は皆聞け、神が私の魂になさったことを語ろう、ね、本当に神様が私の魂、ね、魂、ギリシャ語ではプシュケは、ね、思い、意志、感情、ね、また心、ね、プシュケ、ね、心理学の心、ね、ですね、神様がこの私の心に対してなさったこと、本当に、我が魂に対してなしてくださった良き技、本当に魂がしぼんでいった時に神様がそれを満ち足らせてくださった、不安に恐れにおののいていた時に平安を安息を確かなセキュリティを与えてくださった、そのことを私は語ろうって、彼は言います。ジュナーセスはこの口でとね、口を持って言葉でもって、神様に呼ばわり、この舌で崇めた、ね、先ほどもありましたね、賛美をするときは口を、ね、使って捧げるべきなんです。そして、18節は、ね、もしも私の心に抱く不義があるなら、主は聞き入れてくださらない、ね、神様は心をご覧になられるお方です。どんなに外見的にはなんか美しい礼拝を礼拝者の不利を装ったとしても、ね、人は騙せても神様は騙せません。もしここに不義の生贄を捧げるならば、ね、受け入れられない。なんであの人あんなに敬虔そうに神様に捧げたのに、なんで聞き入れてくださらないんだろうって、ね、心に不義があるとするならば、ね、受け入れてくださらないんですけども、本当に、ね、どんなに貧しい捧げ物であったとしても、たった2レプターだったとしても、ね、神様は本当に心からの捧げ物を見て受け取って、ね、そして聞き入れてくださいます。19節は、神様は確かに私の祈りを聞き入れてくださった、ね、本当に神様に受け取られたこと、神様が私の心を良しとされたんだ、そのことを本当にこの作者は喜んでいます。そして20節、褒むべきかな神、褒むべきかな、ヘブラ語ではバラクと言います。バラク、これ祝福という意味があるんですけども、もともとの意味は膝をつくという意味ですね。膝をついて神様あなたを讃えます。それがね、このバラク、まあ、英語で言うとこのブレス、ブレッシング、その意味です。もともとは膝をつく、で神様を称える、神様を崇める、このですから神様が私たちを祝福してくださるとするならば、神様の側が膝をついて、ね、あたかも大人が子供にの前に膝をついて子供目線になって子供にいいものをあげる、ね、それと同じですね。神様の祝福はそういうものです。そして私たちの側が神様に対してするバラク、これは神様に対して膝をついて、ね、主を褒めたたえる、褒むべきかな神。神は私の祈りを退けず、御恵みを私から取り去られなかった。アーメン。本当に何度恵みを取り去られても、ね、いいような経験をしてきたのが私たちです。けれども神様はそれでも恵みを取り去られなかった。だから私たちも神様の御前に膝をついて神様を褒めたたえるべきです。皆さんも本当に神様に対していつでも膝をついて褒めたたえて、そして神様の側からもバラク、ね、神様のブレッシング、神様の祝福をいつでもいただいていく皆さんでありますように、イエスの名前によって祝福いたします。アーメン。ハレルヤ。愛する我々の主、あなたを皆を褒めたたえ賛美いたします。 本当に私たちはあなたがなしてくださったその恵みの技、良い技の数々を経験したにもかかわらず、何度あなたから離れ去ろうとし、何度あなたを悲しませ裏切ってきたことでしょうか。それでもあなたは私たちから恵みを取り去られなかったことを、本当に私たちはあなたを褒めたたえ感謝し、賛美をお捧げいたします。どうか私たちがいつでもあなたを褒めたたえ賛美しつつ、この地上においては栄えたものとして、そして本当に天の御国に入れるものとして、主をこの地上を歩ませてくださすように、あなたが今朝も御言葉の恵みを持って私たちに答えてくださったことを感謝して、我らの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。
ハレルヤ。愛する天の父なる神様、あなたの御名を褒めたたえ感謝いたします。今朝も私たち一人一人に、神であられる主のいかに恵み深いお方であるのか、私たち一人一人を、これが道だこれに歩めと、日々祝福の道へと喜びの道へと大胆に導いてくださるお方であるのかを、今朝も私たちにありありと語ってくださったことを心から感謝いたします。全地よ、神に向かって喜び叫べと、私たち一人一人の心思いが魂を持って神であられる主を褒めたたえよと、今日も私たちに語ってくださっていることを心から感謝いたします。アラノ、エジプトの世から私たち一人一人をアラノへ導かれた、その立法があり、そしてそのアラノから約束の地へと渡る、そのためにヨルダン川を越えるべき、そのヨルダン川があります。私たち一人一人の心思いが御国へと向かい、そしてあらゆるヨルダン川、雪解け水で激しい流れのある目の前に横たわる、そのような川を私たち一人一人が目の前にしたときにも、私たちは迷わずにイエス様側へと、イエス様組として目の前のヨルダン川を一歩信仰によって足を踏み入れる、そのものに主はアラノから約束の地へと渡る、その乾いた地を与えてくださいました。今日も私たちは神であられる主イエス・キリストを心から信頼して、そして信仰における一歩を豊かに踏み出すことができますように、助けてくださることを心から感謝いたします。私たちの自由意志を主は、その自由意志をも見て、そして尊重してくださることを今朝も私たちは知りました。イエス様の道を知りながら、イエス様の御名を知りながら、右へ左にそれてしまった道があります。世に時には、なあ、ニンニクが食べたいと、肉が食べたいと、世は懐かしいなと、そのような思いに浸ってしまった、そのような時にも、放蕩息子のように、その放蕩してしまった時間や、また労力があった、その中にも神であられる主は、今かな、今かな、今日帰ってくるかなと、私たちを遠くからでも待ち続けてくださり、そしてその世に打ちのめされている姿を、主はかわいそうに思ってくださった、スプランギリゾマイのその腹綿がちぎれる思いで、私たちを今日か今日かと待っていてくださったことを心から感謝いたします。時に火の中、水の中があり、またヨナのように大きな魚の中において、頭に海藻が絡みついた、そのような状況もありました。そのような痛い目にあった、その時にも私たち一人一人を今か今かと待ち、そして、あ、そうだ、父の家には食べ物があんなにたくさんあったではないかと、そのような思い出した時、悔い改めを転機として、主は私たちを命の道へと、神の道へと、また再び戻してくださったことを心から感謝いたします。一匹の羊が迷い出てしまった時、最後まで主は山においても谷においても最後まで探し抜いてくださり、そして失われたものを探し、迷い出たものを連れ戻し、傷ついたものを主は包み込んでくださる、また病気のものを力づけてくださるお方であることを心から感謝いたします。それは後に主に立ち返らせ、また後に私たち一人一人を喜ばせるため、神であられる主を褒めたたえ、本当の 喜びを私たちに知らしめてくださるためであると、今朝も語ってくださったことを心から感謝いたします。そして、あらゆる一つ一つの体験が、主イエス様にあってキャリアとなって、後に主イエス様の栄光の働きへと、そしてこの時代の中で、同じように泣いていたものを、イエス・キリストの御名によって励ます、その働きのためにと、私たちを今立ち返らせ、そしてその足をよろけさせないように、今日も支えてくださっていることを心から感謝いたします。私たち一人一人が心の叫びを持って、褒むべきかな神と、神は私の祈りを退けず、御恵みを私から取り去られなかった。どんなことがあっても、私たちを子供目線で、私たち一人一人に恵みを与え、そして私たち一人一人自身が膝をついて、主の御前において、主の御名をあがめ、そして御言葉が語られたときに、アーメン、アーメンとひざまずき、地にひれ伏して、主を礼拝する者へと、主は作り変えてくださったことを心から感謝いたします。この口で、神であられる主の御名を褒めたたえることができますように、神のセキュリティを、完全なる主の見守りを心から褒めたたえ、そして主イエスキリストにある証をこの口で語り継げ、確かなる主の恵みをこの時代に、また子々孫々に私たちは今語り継げることができますように、主が助けてくださることを心から感謝いたします。今朝私たちに語ってくださったこの素晴らしい御言葉、そして主が私たちを義の右の手で守ってくださること、神であられる主の御手が私たちの手を掴んだ、その手は決して離されないということ、どんな時にも私たち一人一人に立ち返る思いを与え、悔いて改める心を与え、そして主の有用な働きへと、主は今日も私たちを一歩踏み行かせてくださるこの幸いを心から感謝して、私たちの愛する主イエスキリストの御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。